ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizna minasan, kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, niusu kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa, niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuhasu 335kHz ya 4755kHz ya ウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ギリシャ沿岸警備隊の船と衝突、移民一人死亡したことについてお伝えします。エーゲ海東部で移民らのボートが追跡してきたギリシャ沿岸警備隊の船に衝突し、移民一人が死亡、5人が負傷しました。 AFP 通信の報道によると、ギリシャ沿岸警備隊は土曜日、事件は金曜夕方シミト沖で発生し、2隻の巡視船が航海灯なしで荷物等に向けて高速航行するスピードボートを目撃したと報告しました。沿岸警備隊は運転手が大砲を避けるために海に飛び降りた後、スピードボートが巡視船に衝突したと発表しました。船が沈没した際、当局は未成年者を含む18人を救助しました。移民5人の応急救治が施され、もう一人は意識を失って救助されました。すべての移民はシミ港に移送されました。6人が保健センターで治療を受けたが、残念ながら負傷者のうち1人が死亡しました。それでは次のニュースです。ゼレンスキー大統領はシンガポール安全保障フォーラムに出席したことについてお伝えします。ウクライナのフォロディミル・ゼレンスキー大統領は土曜日、ロシアの侵攻が拡大する中、キエフへの支持を結集しようとしてシンガポールの安全保障フォーラムに到着しました。 AFP 通信の報道によると、イベント主催者の国際戦略研究所はゼレンスキー大統領が日曜日に安全保障フォーラムで講演する予定であると述べました。ロイド・オースティン米国防長官も出席し、同行した米国当局者は、オースティンが日曜日に会議の傍らでゼレンスキー大統領とウクライナのルステム・ウメルフ国防大臣と会談すると述べました。両首脳はウクライナの現在の戦場状況について話し合うとともに、侵攻中のロシアの侵略からウクライナを守るために必要なものを確実に確保するという米国のコミットメントを強調するために会合する予定です。ゼレンスキー大統領はまた、ソーシャルメディアプラットフォーム X で 特にシンガポールのダルマン・シェンムガラトナム大統領とローレンス・ウォン首相、東ティモールのホセ・ラモス・ホルタ大統領、ロイド・オースティン米国防長官、シンガポール国防大臣らと多数の会談を行うと述べました。それでは次のニュースです。プラボー大臣はインドネシアがガザに平和維持軍を派遣する用意があると述べたことについてお伝えします。プラボー・スビアント国防大臣はインドネシアはパレスチナとイスラエルの間の停戦を維持監視するためガザに平和維持軍を派遣する用意があると述べました。土曜日、シンガポールで開催された第21回国際戦略研究所シャングリラ対話会議に出席したプラボー大臣は今回の措置はガザ地区の平和維持とパレスチナとイスラエル間の停戦支援に対するインドネシアのコミットメントであると述べました。同氏はまたこの措置はパレスチナ・イスラエル紛争解決に向けた二国間解決策の開発を加速する可能性のあらゆる動力を支援するインドネシアの方法であると述べました。それとは別にインドネシアは双方の合意のもとガザで戦略病院を運営するために医療従事者を派遣する用意があると述べました。インドネシアはまた負傷し野戦病院での治療が必要なパレスチナ民間人を避難させて治療することに前向きです。さらに同氏はインドネシアのジョコイドル大統領が近い将来約1000人の患者を避難させ受け入れ治療するよう指示したと強調しました。それでは最後のニュースです。農業大臣は西パプアは下流のパーム油の一例であると述べたことについてお伝えします。アンディ・アムラン・スライマン農業大臣は西パプア州のマノクワリ県が国内と輸出のニーズを満たすパーム油の下流開発における材料の例となる可能性があると述べました。土曜日にジャカルタで行った声明の中で同氏はインドネシアは下流化により後に国内から生産と下流化を行うことができるためもはや世界のパーム油価格に依存する必要がないと述べました。一方、製造された加工品は国内のさまざまな市場を通じて販売することができます。農業大臣はパプアは非常に広大な土地を持っているため戦略的地域であると考えています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、今週のトピックです。今回はジョコイドル大統領が経済協力開発機構事務総長と会談し、インドネシアの加盟プロセスについて話し合うことについてお伝えします。ジョコイドル大統領は火曜日、ボゴル大統領官邸で経済協力開発機構または OECD のマーティアス・コーマン事務総長と会談し、特に3年以内に OECD の正式加盟国になるというインドネシアの取り組みなどについて話し合いました。アイルランド・ハルタルト経済調整大臣は、大統領がインドネシアの OECD 常任理事国への加盟を加速するためのチームを結成したと述べました。これはインドネシアの OECD 加盟準備加速国家チームに関する2024年大統領令第17号に基づくもので、同チームはアイルランド・ハルタルト大臣が議長を務め、スリムラニ・インドラワティ財務大臣とレッノ・マルティ外務大臣 が同行します。アイルランド大臣はインドネシアが OECD 常任理事国になるための加盟プロセスも中期的な発展と統合されると述べました。アイルランド・ハルタルト大臣はインドネシアの OECD 加盟により投資が最大 0.37% 増加し、国内総生産の 0.94% 増加を支援する可能性があると述べました。アイルランド大臣は投資の増加はビジネス界に利益をもたらし、中小企業を含むより多くの雇用を創出すると評価しました。アイルランド大臣によると、インドネシアが中所得国の罠から抜け出すためには OECD 加盟が重要な役割を果たしているということです。これらの目標を達成するには、すべての利害関係者の願望を伴う共同産業が必要です。 OECD へのインドネシアの加盟は、黄金のインドネシア2024年のビジョンを達成するために、経済変革を準備する上で重要な役割を果たすことになります。これは良好なガバナンス、透明性、包括的な成長という OECD の原則に関連しており、進歩と繁栄を達成するというインドネシアのビジョンと非常に一致しています。インドネシアは2024年までに一人当たり国民総所得$33,000、人口の 70% を占める中産階級社会、国内総生産9兆8000億ドルの達成など、黄金のインドネシアの達成を目標としています。一方、スワシル・ナザラ財務副大臣は、インドネシア政府がOECD の正式加盟の一環として、 OECD に出席する最小の覚書を準備し始めたと述べました。同志は、インドネシアは2007年からパートナー国として参加してきたため、最小の覚書は OECD の正式加盟国となるための加盟プロセスの一環であると述べました。それとは別に、インドネシアは2014年に東南アジア地域計画のための OECD プログラムを開始する際に、日本と共同議長国にもなりました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1946年6月2日に1946年イタリアの制度的国民投票のことから始めます。制度的国民投票は1946年6月2日にイタリアで行われた国民投票です。1946年までイタリアはサフォイア系が率いる王国でした。しかしイタリアのベニート・ムソリニ首相はファシズム体制を導入し、ナチスドイツと共にイタリアを第二次世界大戦に引きずり込みました。この国民投票はイタリアの財政後に行われました。この国民投票では有権者の過半数が共和制を望んだため、1946年にイタリア共和国が誕生しました。次は1964年6月2日にパレスチナ解放作戦または PLO が設立されたことについてです。パレスチナ解放機構はパレスチナの解放を目的として設立された組織です。この組織はパレスチナ人民の正当な代表として100カ国から認められており、1974年以来国連からオブサーバーの地位を与えられています。1964年のカイロでの最初のサミットで、アラブ連盟はパレスチナ人民を代表する組織の設立を開始しました。パレスチナ民族評議会は1964年5月28日にエルサレムで招集されました。パレスチナ解放作戦は1964年6月2日に設立されました。最後は1967年6月2日にベンノ・オーネ・ソルグが亡くなったことについてです。ベンノ・オーネ・ソルグはドイツ人学生で、1967年6月2日イランのシャーであるモハメド・レザ・パレフィシーのドイツ訪問に反対するベルリンのデモ中に警察官によって殺害されました。彼の死により急進左翼の学生が団結し、6月2日運動が結成され、その名前はオーネ・ソルグの死の日にちなんで付けられました。オーネ・ソルグの死を追悼する記念碑がベルリンに建てられ、彼のふるさとハンノーバーではイフメ川に架かる橋が彼の名前をたたえて名付けられました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Kita adalah dua insan penuh cinta. Di awal tercipta bisa kita. Manis tuturmu buatku terpana. Bagiku kau sempurna.Cukup ku tahan hati
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシア共和国のズルキフリハサン貿易大臣は、ジャカルタ貿易商で第39回 Trade Export Indonesia TEI を立ち上げました。TEI 2024年は2024年10月9日から12日にバンテンスタングランの BSD シティにあるインドネシアコンフェンションエキシビション ICE で開催されます。ズルキフリハサン貿易大臣は第39回 TEI 取引は約50億米ドルに達する可能性があると楽観的です。国家経済回復の勢いを利用して貿易省は今年この値を目標にしています。TEI 2023年の開催にあたり貿易省は305億米ドルまたは473米ルーピアに相当する資金を記録することができました。この数字はあらかじめ定められた目標である約10億ドルを明らかに、はるかに上回っています。ズルキフリ氏は、昨年達成された取引は成果だと述べました。同氏は、2024年に開催されば、より高い可能性が生まれると信じています。リディスメディ氏は、TEI 2024年が世界経済におけるインドネシアの地位を強化するイベントになることを期待しています。TEI 2024年は、インドネシアのビジネス集体が輸出市場に参入するための素早いステップであるだけではなく、パートナー国との協力を強化する集団でもあります。貿易省はまた、友好国のビジネス関係者を TEI 2024年に参加するよう招待しています。貿易省のジェリー・サンブワガ副大臣は、中国のビジネス関係者に第39回貿易博覧会インドネシアへの参加を招待しました。ジェリー・サンブワガ氏は中国がインドネシアにとって世界最大の貿易相手国になっていると明らかにしました。中国はインドネシアの主要輸出先でもあり、インドネシアにとって最大の供給国でもあります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Jantungku terpompa setiap kita bersama. Wahai cinta, beri pertanda. Dengar kupu-kupu yang bicara. Bisingkan nada, melantunkan nada. Asmara, andai kecinta setangkai bunga, takkan buat kau layu dan kecewa. Kan ku jaga indah hatinya. Cinta beri pertanda, cari sekandara, melantunkan asmara. Andai cinta setangkai bunga, takkan buat kau kecewa. Oh, kan ku jaga indah hatinya. Kan ku jaga indah hatinya.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテイメント、Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソーナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソーナインドネシアです。今日は中部ジャワにあるビーチをご紹介します。アノラビーチはカリムンジャワ島のハッコタン、正確には中部ジャワ州チェパラ区のカリムンジャワにあるチクマス村にあります。カリムンジャワ湾からの移動距離は約 7km です。一方、カリムンジャワに行くにはまずチェパラに行き、そこからカリムンジャワ島行きのフェリーに乗らなければなりません。スマランから出発する場合は、タンジュンマス湾からカリムンジャワまでボートを利用するか、Semarang no Ahmad Yani Kuko kara Kalimun Jawa no Mini Kuko made hikoki wa ryo suru koto gadekimasu. Anora Beach wa kanari henbi na basho ni ari michimo kurumai chidai ga toru hodo no semaku kokokotsuki kan wa arimasen. Stagatte homon sa wa jika yousa wo shiyou suru hisyou ga arimasu. Kanari hanareta basho ni arimasu ga Anora Beach wa Karimun Jawa no hoka no beach ni otorazu sukusi desu. Tomeido no takai kono umi dewa samazama na kaiyō seibu su wo miru koto ga dekimasu. Kirei de yawaraka na shiroi suma mo miryoku desu. Hidodori mo sukunai no de suzushi kaifu wo kanji nagara beach de nonbiri sugosu koto ga dekimasu. Kono beach de wa hōmon sa wa oyoidari, snorkeling をしたり、単にビーチで水遊びをしたりすることもできます。キャンプファイアを楽しみながら夜を過ごしたい場合は、ビーチにテントを張ることもできます。美しいビーチの他に、ビーチの端にあるアノラの丘も訪れることができます。アノラの丘の頂上からは、広大なビーチの景色や美しい日の出、日没を楽しむことができます。 Risna no minasang, eksochi kunami ryoku motsu anorabi chio zehiyo tazurete mite kudasai. Koko dewa, sizeng no sukusi saotan sakusi, odaya kana fui kiwa tanoshimi, usukusi kesiki wa sasuei ste, kyuka wo yori omoide fukai mono ni nusuru koto ga dekimasu. Risna no minasang, kore de osona Indonesia owarimasu. また他の興味深いトピックで会いましょう。
さあさあだるくとむかTemukan wanita rupawan yang sadarkan Dia seorang tiada lain tiada bukan Hanya dia Dia buat ku nyaman Dalam hangat pelukan Dia perasa yang mengerti yang ku rasa Hanya dia Kan ku arungi tujuh laut samudra Kan ku daki pegunungan Himalaya Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang Jaga hati Kau dan aku sempurna Semoga ada cara untuk terus bersama Selalu ku tunggu Tak mau berlalu Kau dan aku Kan ku warungi tujuh laut samudra Kan ku daki pegunungan Himalaya Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang Oh penjaga hatiku Daki pegunungan Himalaya Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang Oh penjaga hatiku oh, oh, oh. Karena bersamamu semua terasa indah Kuda gulana hatiku telah hancur sirna Ku takkan ku lepas wahai kau bidadariku dari surga Untuk selamanya Untuk selamanya Untuk selamanya
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は、ワルナワルニを お聞きください。
リスナーの皆さん、ワーナワーニです。今日はインドネシアのスカイタクシーをご紹介します。イブカタヌサンタラ、すなわちイカエンは、洗練された時速可能な都市となるように設計されています。スカイタクシーはインドネシアの新州都に導入されるテクノロジーの一つになります。イカエンのグリーンデジタル変革担当副官モハメッド・アリ・ベラウィ氏によると、スカイタクシーの実証実験は韓国の兄弟企業ヒュンダイによって2024年7月に実施される予定です。これまでにスカイタクシーの形での公共交通機関の提供がタングラン州チュロクのブディアルト空港でテストされていました。タクシーはバッテリー技術を使用しており、最大 100km の距離まで飛行することができます。したがって人々が東カリマンタのバリッパパン市から中部スラウシ島のパルまで飛行で行きたい場合は、乗り継ぎなしで直接旅行することができます。アリ・ブラウィ氏は、この間ブディアート空港でテストされたスカイタクシーは中国の製品で定員2名の A 班ブランドであると説明しました。一方、韓国のヒュンダイブランドのスカイタクシーは2024年7月にサマリンダで間もなく試験運用される予定で、定員は5人までとさらに大きいです。とヒュンダイ以外にイカエンに参入するもう一つのスカイタクシーブランドは米国のボーイングウィックスです。アリ氏は、インドネシアがヒュンダイとペタディガンダがインドネシアからなる技術チームを創設したと説明しました。これは将来のスカイタクシーの開発を念頭に置いて行われました。リスナーの皆さん、これでワナワナ終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Terimalah permintaan.
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの歌手マウディ・アユンダの新曲をご紹介します。マウディ・アユンダとして知られているアユンダ・ファザ・マウディアはインドネシアの女優、モデル、作家、そして歌手です。今回マウディは音楽との関係を復活させ、チャハヤというタイトルの歌を通して彼女の個人的な人生の物語を伝えることに決めました。チャハヤを通してマウディは愛の美しさとその複雑さを探求します。彼女はそれを希望と温かさの源として照らす光に例えましたが、その不在は恐怖と空虚になります。チャハヤはこの最新シングルを作る際に彼女にインスピレーションを与えたマウディ・アユンダの夫ジェセ・チョイの姿を表しています。マウディ・アユンダ自身が書いたこの曲は結婚記念日の贈り物でもあります。リスナーの皆さん、これからマウディ・アユンダの新曲チャハヤをお聴きください。
Di matamu aku bebas, bersamamu ku bernafas, di hadirmu aku tenang, segalanya penderang, sunyi hariku.
Voice of Indonesia。
Tiba-tiba cinta datang kepadaku
saat ku mulai mencari cinta。
Tiba-tiba
Of Indonesia.
Perahu kertasku kan melaju membawa surat cinta bagimu, kata-kata yang sedikit gila. Berdua ku
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foiindonesia、 TikTok は foi__official、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。